おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。今朝もこのようにあなたの前に集い礼拝を捧げることができることを心からありがとうございます。特に今日は大沢姉妹の証を聞くことができて、姉妹を通してなされている神様の豊かな御業を知ることができて感謝をいたします。どうぞ姉妹の歩みを私たち豊かに祝福してくださいますようにお願いをします。今に言葉が開かれました。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してください。私たちはあなたを待ち望みます。どうぞあなたが私たち一人一人にお語りくださいますように、どうぞこの時を清めてくださり豊かな祝福をお与えください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アドベントも第3週を迎えました。クリスマスがもうそこまで近づいています。皆さんはどのような思いでこのクリスマスをの時、アドベントの時過ごしていらっしゃるでしょうか。クリスマスはお祝いの時、みんなが喜び楽しみに待つそのような時です。イエス様が生まれたというこのクリスマスの素晴らしい知らせは、全人類に救いをもたらす良い知らせです。私たちはそれを、その時を喜びつつ迎えます。しかし今日出てくるこのクリスマスの知らせを最初に聞いたマリアにとっては、それはとても良い知らせと言えるようなものではありませんでした。マリア、天使はマリアにこう言いました。28節、天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。天使はおめでとうとマリアに告げました。それは確かに良い知らせでしたが、しかしマリアはこのことを大きな驚き、ショックを持って聞いたことでしょう。30節以下でも天使は言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主が彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアはここで、マリアが身ごもっているということ、そしてそのお腹の中の子、これから生まれてくる子がダビデの子、救い主であるという知らせを聞きました。それは全人類に救いをもたらす素晴らしい知らせでありましたけれども、しかしこのおめでとう、恵まれた方というこの天使の言葉は、決してマリアが簡単に受け入れることのできる言葉ではありませんでした。むしろそれは、このマリアを絶体絶命の危機に陥れるものであったのです。マリアはまだ結婚もしていない少女でした。天使がおめでとうマリアと言ってもたらした知らせ、未婚の女性が妊娠したという知らせは、当時の社会においては決してあってはならないことでありました。立法では、そのような人間は石打ちの刑にして殺すようにと書かれています。ですから、マリアはイエス様が生まれる時まで、この妊娠の事実をずっと隠さなければなりませんでした。スキャンダルと言っても過言ではない、そのような出来事がここに起こったのです。またこの出来事は、マリア自身の人生の計画を狂わせる出来事でありました。マリアはすでにヨセフと婚約をしていました。二人は心から愛し合っていました。もう少しすれば、愛するヨセフと結婚し、幸せな結婚生活、家庭生活が待っている。二人でどんなことができるだろうか。また子供が与えられたら何をしようか。マリアは様々な想像を膨らませていたことでしょう。 そのことを考えるだ、神様はどんな幸せを、どんな祝福を自分たちに用意してくださっているだろうか。そのことを考えるだけで、マリアの心は嬉しくなったに違いありません。しかしその全てが崩れ去るような出来事が起こったのです。マリアは非常に驚いたことでしょう。天使の語るおめでとうという言葉を聞きつつも、これから起こることになるであろう大変な出来事の数々が次々と心に浮かんで不安になったことでしょう。私たちの人生にも様々な出来事が起こってきます。神様がこのことを通して何をなさろうとしているのかわからない、全く見当もつかない、そのような出来事が起こってきます。神様がおられるならなぜこのようなことが起こるのだろう、そう思えることが襲いかかってきます。私たちの人生を狂わせるような出来事が起こってきます。思い描いていた幸せな人生が一瞬のうちに崩れ去っていくように思える、そのような出来事が起こってくるのです。そのような時に私たちは驚き、時にまた困惑し、時に絶望し、どうしてよいかわからなくなります。私たちはそのような自分が予想もしなかった出来事が起こってくる時に、どのようにそれを乗り越えていけばよいのでしょうか。マリアは自分に降りかかった予想もしなかった出来事、この絶体絶命のピンチとも言えるこのような状況をどう乗り越えたでしょうか。マリアがこの危機を乗り越えることができた理由、それは実にシンプルなものでした。マリアがこの危機を乗り越えることができた理由は、今日の説教題にもあるように、神にできないことは何一つないということ、神にできないことは何一つないということをマリアが信じたからでした。自分が神の子を身ごもったという信じがたい知らせを聞いたマリアは天使に言います。34節、マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。すると天使は答えました。35節、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない、神にできないことは何一つないとのこの力強い天使の言葉を前に、マリアはこう告白しました。38節、マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。結婚していない自分が妊娠するという、ある意味で絶望的、危機的な状況、そのような状況の中でマリアは神様を見上げました。神様の偉大さを信じました。できないことの何一つないお方、全能のお方が彼女自身の人生に働いておられるということを彼女は認めたのです。これこそが私たちが持つべき信仰ではないでしょうか。私たちが自分で全てできるなら、自分の人生を自分の思い通りに動かすことができるなら、信仰は必要ありません。私たちにできないからこそ信仰が必要なのです。神様が必要なのです。私たちが どうすることもできない、自分の力ではどうにもならない状況に置かれる時こそ、私たちが神様をもう一度見上げるべき時です。神様にできないことは何一つありません。私たちが神様だけにより頼んでいく時に、私たちは自分たちの力では決して成し遂げることのできなかった、想像することもできなかったような神様の素晴らしい御業を見ることができるのです。マリアは告白しました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。この告白の通り、マリアは主のはしため、主のしもべとして、聖書の歴史、また人類の歴史において重要な役割を果たしました。神様の言葉がマリアの人生のうちに実現し、神様の豊かな恵みがマリアの生涯に豊かに注がれていくこととなったのです。私たちの人生に予想もしなかった出来事が起こってくるとき、ここまで立ててきた計画があっという間に崩れ去るような、そんな出来事が起こってくるときに、自分の力ではどうすることもできないような危機が訪れてくるときに、そのようなときこそ私たちは告白したいと思うのです。神にできないことは何一つないと。神がいるならなぜこのようなことがと思うような出来事の中で、それでも神様がそこに確かに働いておられることを認め、私たちの思いを超えた素晴らしいことを神様がなしてくださるということを私たちは信じたいと思うのです。自分の力でどうにもならない時こそ、神様が豊かに働いてくださる時です。神様は私たちの人生に介入してくださる時です。私たちもこの神様の御言葉を前にして、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますようにと、そのように告白する私たち一人一人とならせていただきたいと思います。絶体絶命のピンチの中でマリアを支えたもの、それは神にできないことは何一つないと信じる単純な信仰でした。しかし今日の箇所の前後も含めて読んでいくときに、マリアの支えとなったもう一つの大きな存在があったことがわかります。それはエリサベトの存在でした。今日の本文の中の36節にも、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっているとあります。このエリサベトという人は、マリアがこの一連の出来事を経験する前にすでに神様の奇跡を体験していました。エリサベトが奇跡的にバプテスマのヨハネを身ごもったという出来事と、マリアが聖霊の力によってイエス様を身ごもったという出来事は非常によく似ています。マリアにとってこの神の力を体験したエリサベトの存在はとても大きな支えとなったことでしょう。自分がイエス様を身ごもったという知らせを聞いたマリアが真っ先に向かったのはこのエリサベトのところでした。その時のマリアの気持ちはどんなものだったでしょうか。きっと喜びと不安が入り混じったものだったのではないかと思います。マリアは天使の言うことを信じました。信仰を持ってそれを受け止めました。そのことのゆえにマリアの心にはあふれる喜びがあったことでしょう。しかしそれと同時に、この天使の告げた出来事はそれほどたやすく受け入れることのできる出来事ではありません。 マリアはきっと不安だったことでしょう。天使の言葉を、神の言葉を信じて生きていきたい。しかしこれから一体どんなことが起こってくるのだろうか。私はこれで大丈夫なのだろうか。これからどうやって生きていけばよいのだろうか。様々な疑問がマリアの頭の中を渦巻いたことでしょう。そんな時、このマリアは信仰の先輩エリザベトのもとに向かったのです。彼女なら自分に何か良いアドバイスをくれるかもしれない。もしかしたらそのように思ったのかもしれません。エリザベトはマリアを喜んで迎え、そしてマリアに言いました。今日の箇所の少し後の45節、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。数ヶ月前にゴスペルで一緒に賛美した言葉ですね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。エリサベトのマリアに向けたこの言葉をマリアが聞いたときに、マリアはどれほど励まされたことでしょうか。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。ああ、自分は間違っていなかったのだ。神にできないことは何一つないという言葉を信じようと決心した。私の決断は間違っていなかったのだ。ああ、これで大丈夫なんだ。神様を信じてまっすぐに生きていけばよいのだ。ああ、本当によかった。きっとマリアはそのように思ったことでしょう。私たちは苦難に遭うとき、危機が訪れるとき、自分一人でそれを乗り越えていくことはできません。神様は私たちの弱さを知っておられます。そして私たちの周りに、このエリザベトのような信仰の先輩を、信仰の友を置いてくださっているのです。そのような人が私たちの歩みを励ましてくれます。私も同じような経験をしたよ。でも神様がちゃんと助けてくださったから大丈夫だよと。あなたもちゃんと神様を見上げて歩んでいるね。素晴らしいねと。そのようにして慰めを受け、励ましを受け、またお互いに慰め合い、励まし合いながら、私たちは信仰の歩みを進めていくのです。ですから私が皆さんにお願いしたいことは、ぜひ教会に来続けていただきたいということです。教会に集うクリスチャンは完璧ではありません。教会に集うクリスチャンの姿に励まされることもたくさんありますが、逆にがっかりするということももしかしたらあるかもしれません。私の姿を見てがっかりするということもきっとあると思います。しかしそれでも教会に集うことを諦めないでいただきたいと思うのです。私たちは決して一人で生きていくことはできません。特にこの神様を恐れないこの日本の社会にあって、神様を見上げて歩んでいくことは簡単なことではありません。私たち一人一人は私たちに与えられている信仰の先輩を、信仰の友を必要としています。私もまた皆さんの励ましを必要としています。私たちが互いに祈り合い、励まし合い、共に神様を見上げていくときに、マリアとエリサベトに起こったような素晴らしい神様の技が、また私たちの交わりのうちにも豊かに実現していくこととなるのです。 神にできないことは何一つない。神様は今日も私たちに語りかけてくださっています。その御言葉を信じましょう。神様を見つめ、また私たちに与えられている信仰の先輩を見つめましょう。共に祈り合い、励まし合いながら、全能なる神様の豊かな御業を今週一週間も体験させていただこうではありませんか。祈ります。愛する天のお父様、神にできないことは何一つないと御言葉をありがとうございます。私たちのすべきことは、ただこの全能なる神様を信じて従っていくこと、それだけです。あなたを疑っていたものであったことをお許しください。あなたの力を信じます。あなたが私たちを愛してくださり、私たちのために一番良いことをなしてくださることを信じます。信仰のない、信仰の弱い私たちを憐れんでくださって、どうぞ私たちの今週一週間の歩みをあなたがお導きください。主よ、また私たちにあなたが信仰の先輩を、信仰の友を備えてくださり、私たちを支えようとしてくださっていることをまた教えてくださってありがとうございます。一人では生きていくことができませんけれども、私たちには信仰の歩みを共にしていく仲間が与えられていること、信仰の先輩が与えられていることをありがとうございます。主よ、どうぞその交わりをまた大切にしながら、たくさんの慰めを受け、励ましを受け、また慰め合い、励まし合いながら、また今週一週間の歩みを進めさせてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。